あなたの決断が誰かの勇気になるウーマンクロスロード。おはようございます。すっかり春となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。水曜日の朝10時半、ウーマンクロスロードパーソナリティのアンジーこと川崎あゆみです。ウーマンクロスロードは、あなたの決断が誰かの勇気になるをメッセージとして、女性の人生における分かれ道をインタビュー、ゲストの皆様の人生そのものをリスナーの皆様への応援メッセージとしてお送りいたします。4月はサイキックマッサージ、そしてスターサファイアのトレーナーである石村マティさんをお迎えしてお話を伺います。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、改めてウーマンクロスロードのアンジーです。今月は石村マティさんをゲストにお迎えしておりますが、石村マティさんのご職業がサイキックマッサージ、そしてスターサファイアのトレーナーさんと先ほどお伝えしたんですけれども、私もちょっとマティさんのお仕事の内容がよく分かっていないんですけれども、今日はお仕事の内容とマティさんのウーマンクロスロードを前編後編の2回に分けてお届けします。ではマティさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
マティさん、早速ですが簡単で結構ですので自己紹介をお願いできますか。
はい、横浜で心理セラピスト、特に男性性女性性などに特化した、セラピーを、やり、またね、教えている石村マティと言います。
ありがとうございます。マティさんとご本名じゃないですよね、うん、きっと
違います。
どんな意味があるんですか、マティさんというお名前には。
はい、インドのサンスクリット語で、知性っていう意味なんですね。
それはマティさんが考えたんですか、それとも誰かから授かったお名前なんですか。
若い頃にインドにちょっと渡りまして、そして精神世界、今でいうスピリチュアルな世界にちょっと入ったんですけども、その時に、ちょっと師事した先生にいただいたんですけど、直接会ったわけじゃなくて、なんかこうこの名前にして新しい人生ちょっと歩んだらみたいな感じで、
その名前をいただくっていうのはよくあることなんですか。その修行、学んだ方にお名前を授けるっていうの、
結構インドではありますね。
あ、そうなんですね。じゃあご本名はどういう時に使われてるんですか。
それは戸籍とか住民票とか。
確かにね、そりゃそうですね。失礼しました。
最近はもうマティでずっと通ってるんで、もう自分のなんか一部になって、一部というか、こっちが本当だなって感じがしますけど。
そうですか。知性っていう意味のお名前を授かった時、どういうふうに感じられました。ピンとくる。
いや、その時に、写真を見て、選ばれるというか、たくさん人数がいらっしゃる世界から、来られる人たちにみんなにこうなんか名前を渡していく感じだったんで、なんか写真を見て、名前を選ばれたんですけど、もう本当にその時出した写真が、時差ボケでひどい顔してたんですね。私が愚かすぎてこんな名前もらったのかなって思って。なるほど。ちょっと意外でしたね。
そうなんですね。でも今となってはね、マティさんぴったりですよね。
そうです ね
しっくり。私はマティさんとお名前からしか知らないですけれども、すごいなんか呼びやすいし可愛いし、響きも。そうなんですね。
なんか日本語になってもそんな変じゃないじゃないですか。
確かに確かに、本当ですね。
だからそういう意味ではね、すごい、あ、よかった、読みやすいね、可愛い名前でって思いましたね。
本当ですね、確かに。そしたらそのマティさん、インドにさっきね、若い時に行かれたっておっしゃったんですけど、インドとの出会いっていうのはどんな感じだったで始まったんですか。
そうなんですよ、私田舎に住んでたんですけど。
どちら。
山口なんですけど、でもう、結構ね、昔のことなんで、何十年前みたいな。 年バレちゃいますけど、その時に、うん、やっぱりすごくなんだろう息苦しかったんですよね、うん、OL やってたんですけど、
うんうん、
で、あ、なんかなんでこんな生きにくいのかなっていう、
どんなところに生きにくさを感じてらしたんですか。
まあね、うん、ちょっと学校が合わないとか社会のなんか、うん、会社が合わないとか、まあ、そんな感じだったんですけど、
なんかこう決められたことをするのがとか、そんなことですか。人の言うことを聞かなきゃいけないわけじゃない。
なんかやっぱり自分が自由にこう喋ったりとか、うん、自分を自由に表現できないっていうところが大きかったと思いますね。
なるほどね。
私の頃って学校ってすごい厳しかった。
厳しかったです、厳しかったです、うん、あ、確かにね、校則とかもすごい厳しかったですね。確かに。
そうなんですよ。
なるほどね。
だからそこでなんか本当の持ってるこう元気なエネルギーをちっちゃくしちゃって、うん、あとなんか成績順に座席を並べたりとか
結構シビアですね。
結構そうなんですよね、その頃はね。今はまあしてないと思いますけど、それでやっぱりちょっとだんだん自分がちっちゃくなっていっちゃって身を隠すみたいな、なるべく目立たないようにっていう、まあ、それもあって背が伸びなかったのかなって今となったら思いますけどね。
じゃあ心にそういうなんかちょっと反発だったりとか、そういうのを持ちながらも、まあ周りに合わせてたから苦しかったってことなんですか。
さすが、そうです。やっぱ深いところに反骨精神精神というかね、反逆者みたいなのがあったんだと思います。
なるほどね。それが学生時代も、そして会社勤めなさった時もそうだったってことなんですか。
そうですね。やっぱりなんかそういうタイプじゃないんだと思います。なんか結構アーティストっぽかったんで、本当は自由に行きたかったんだけど、やっぱ親がねこうあってみたいな、まあ、長女だし、ちゃんと親の言うことを聞きたいみたいな。
確かに役割ってありますもんね。子供子供なりに感じますよね。あ、そうなんですか。じゃあその、まあ、ごめんなさい、私話を途中で腰を折っちゃいましたよね。会社勤めをされて生きにくさを感じられていた、うん、でどのようにしてインドにつながっていくですか。
あ、そうですね、うん、それでその頃に、うん、まあ、今でこそ精神世界の本とか哲学書、うん、あと心理学の本とか、あと YouTube でもたくさん見れますし、うん、たくさんあるんですけど、うん、その頃って本当になかったんですよね、うん、で私は古本屋さんに行って、うん、本当に隅っこの方に埃をかぶっている精神世界の本とか心理学の本をなんか一生懸命探して、まあ、田舎なん で、うんうんうん、でそこで見つけた本を開いて読み始めたら、なんか涙が止まらなくなっちゃって、なんか衝撃でしたね。
はい、質問です。
はい、
その本屋さんに行ってたら何を求めて本を探していらしたんですか。この息苦しさは何っていう答えを求めて。
ああ、そうですね、そうですね、やっぱりもっと解放されたいっていう気持ちだと思いますね。こんなはずではないっていうか、きっともっと楽しく楽に生きれるんじゃないかなっていうのがすごいあったんだと思います ね。
なるほどね。その一冊の本を読んで涙が止まらなくなった、そこからやっぱりいろいろ変わり始めたって感じですか。
そうですね。でびっくりして、あ、こんななんかなんていうのかな、深いところに触れるみたいな、あ、こんな本によってっていうのをすごいびっくりして、でその本を、まあ、結構ずっと読んでて、で、まあ、都会にちょっと、都会っていうんですかね、ちょっと行った時に、もっと広い大きな本屋さんで、まあ、もっとそういう世界の本とかを、まあ、買って帰ってきて読んでるうちに、あ、なんかなんだろう、もしかしたら会えるのかなって思ったんですよね。
書いてる人の著者さん
って、著者に会えるかなって思って、で片っ端から、まあ、こう電話を始めて聞いて、出版社とか、あと、まあ、そこのセンターっていうんですかね、まあ、それなりにあったところに、そしたらみんななんかピザ屋さんになってたりとか、あとなんかいろんな違うものに変わってて、
どういうことだ、そのセンターっていうのは、
あ、なんかその、その本を書いている人が、うん、まあ、世界的にこうだんだん有名になってきて、で、まあ、支部みたいな感じであったんですよね。
なるほど。
それで、まあ、めったになかったんですけど、たまたま見つけたその小雑誌で、はい、あ、そういう人たちの集まりがあるんだなってちょっと思って。
なるほど。コミュニティってこと
ですか。そうですね、コミュニティですね。で、まあ、電話してみたら、まあ、ほとんどがもう違うものになってたので。
そうなんですね。
あーとこう思って、もう会えないわみたいな、で一念発起して、 じゃあインドまで行っちゃおうみたいな。
すごい。
そうなんです。
本当に求めてらしたんですね。
あ、そうですね。
本当に知りたいし、その世界への興味が本当に強くなって行かれたってことですよね。そこで終わらなかったんですよ ね、本だけで。普通本で読むぐらい。
確かに。引き出すのお上手ですね。本当そう思います。、うん、確かにね、心の中のすごい渇望があったんですね。
ね、本当ですね。
今だからそう言われると、あ、まだあるなって感じしますね。
あ、そうですか。
ありがとうございます。
それは何歳の時ですか？
25とか6とかだったかな。
あ、そうですか。はい。じゃあインド行かれる時って、うん、インドってまだなんか未知な世界な感じがするんですね。いまだに私の中ではまだ未知の世界なんですけど、インド人のお友達いるんですけど、うん、ご両親は反対なさらなかったですか、インドに行かれることに関して？
いや、もうめちゃくちゃ反対しましたね。で、その頃って全然情報なくて、本当にネットとかもない時代だったんで、なんかもう行ったら死んじゃうみたいな、こじきになって死ぬみたいなことにすごい脅されましたね。ひどい。
でもそれを振り切って行かれたわけですね。
そうですね。
すごい、それもすごいですね。やっぱ初めてインドの地に足を下ろされた時はどんな思いでいらしたんですか？
もう匂いとなんか埃になんてとこに来てしまったんだって思ったんですけど、本は綺麗じゃないですか、写真も、
うんうんうん、
匂いついてないから。
確かに匂いまで分かんないですもんね。
降りた時のあの強烈な匂いと暑さと熱風で、私が行ったのが4月5月の一番暑い時なんですよ。
あ、その時期が一番暑いんですね。
だからもう日本のね、桜を振り切って行ったわけですから、なんか桜の季節だったのにみたいな感じで。で、本当に今ね、結構私が着いたボンベイ空港ってめっちゃ綺麗になってるんですけど、その頃ってなんていうのかな、イミグレーション出て、うん、そして外に出た段階で、うん、もうバーってインド人の人たちが寄ってきて、うん、それでなんか荷物を持つぞとか、このタクシーで行けとか、はいはい、もうすごいなんか売ってくるんですね。
あ、想像できる。なんとなく、うんうん、
それを振り切りながら、はい、まあはい、バスに乗って行きましたね。
行き先はどちらなんですか？
行き先はそのボンベっていう空港から、うん、今ならは高速でタクシーで3時間から4時間なんですけど、うん、その頃ってもうそういうなんか道がきれいにできてなくて、うん、8時間とかタクシーでこう、まあ、行く場所なんですけど、うん、なんかタクシーがあることも知らなくて、うんうん、なんかバスに乗って行ったんです。
余計時間かかったって感じですか？それはその著者さんと関係あるところなんですか？その日本で読んだ本の著者さんと関係あるところなんですか？うん、その場所はどこを求めて行かれたんですか？
そうですね、そこから、まあうん、まあ今では4時間ぐらいのプーナっていう場所があって、うんうんうん、まあ、そこにメディテーションリゾートっていう、本当にヨガから瞑想から、あとセラピー、ボディーワーク、割とあらゆることを教えている、うん、まあ、場所があるんですね。
あ、なるほど。そう、施設、う
ん、施設があるんですね。
なるほどね。
で、インド人というよりは、うん、まあ、インド人ベースですけど、うん、やっぱりヨーロッパ人の方が来ていて、でその人たちがすごいなんか、まあ、みんなで協力してすごく綺麗な近代的な場所にしてるんですね。うん、だからもうインドじゃないんですよ、その中は。
あ、なるほどね。じゃあ疲れたらホッとされたでしょうね。
そこに入ったら、まあ空気も綺麗だしほっとしましたけど、外はやっぱインドですからね。
そうなんですか。そこで何を求めて行かれたんですか？
あ、まずは、うん、まだその本書いた方が生きてらっしゃったんで、うんうん、ちょっと会いたいなみたいな感じと、
私さっきお聞きしばしてたんですけど、その著者の方は何人の方なんですか？
う
ん、
あ、その人はインド人、
ね、インド人の方なんです。うん、じゃあ翻訳本をマティさんはその古本屋さんで見つけたってことなんですね。
あ、そうですね。
なるほどね。著者、
著者が書いて、ずっと話してて、うん、それを、まあ、いろんな周りの人たちが、うん、スタッフの人たちが英語にして、それを日本語に書いてる感じで。
なるほど、なるほど。
今は角川文庫とかでも出てますけどね。
あ、そうなんです。はい。すぐにお会いになれたんですか、著者の方と？
いやいやいやいや、もう全然会えないですよね。
めっちゃ偉い人。
そうそうそうめちゃ偉い人。
めっちゃ偉い人。
だから、まあ、みんな列を作って、まあまあ、話お話を講話とかしに出るので、その時にみんな列を作って、うん、で 前の人から入れるんですけどね、うん、だからすごい長い列にずっといて、うん、でやっと入ったみたいな感じで、本当後ろの方でしたね。500人ぐらい、まあ、いる、もっとかな、1000人ぐらいいたのかな、一番後ろの方に。
想像するに多分日本人ってマティさんお一人ぐらいじゃないんですか、うん、
あ、いやいや、その頃結構行ったら結構いらっしゃいましたね。
そうなんですね。
最初はコンタクトの仕方が分かんなくて、
うんうん、
行ったらみんな、あの、それこそ英語喋れなかったし、もちろん、ね、ヒンドゥー語も喋れないんで、うん、みんな日本人の方が優しくしてくれて、いろいろ教えてくれたので。
なるほど、うん、でその20代中盤ぐらいの可愛らしい、うん、小柄な女の子が来たら、はい、お前は日本から来たのかってなんか、ね、周りから思われそう。あ、別にそう、そう、ね、悪い意味じゃなくてですよ、珍しがられるというかかなって想像したんですけど、そうか、じゃあ日本人の方もいらしたわけですね。
そうですね、もう本当にね、世界中からいっぱい来てるんですよね。だからインド人は3分の1ぐらいなのかな、ちょっとごめんなさい、よく覚えてないけど。で、あの、ドイツ人がその頃多かったんですね。ですごい面白いのは、あの、その年によってどこの国の経済が発達してるかっていうのが、来る人たちの国の人たちによって分かるんですよね。
そうなんだ。
だから私それから毎年通ってるんですけど、ほとんど、うん、なんかある時から急にドイツ人ばっかりだったのが、うん、なんかイタリア人になり、ギリシャ人になり、そしてある時にはなんか韓国人になり、去年と、もっとちょっと数年前までは中国人の方たくさんいらっしゃってましたね。
国の経済状況が関係するっていうことですか。
そうですね、
ね、そのスピリチュアルと何 かリンクするんですかね。
やっぱり、うん、あの、お金を、まあ、自分の国で作ってから、うん、まあ、リゾートなんでね、メディテーションリゾートだから、
そっかそっか、
リゾートをしに、まあ、自分の探求をしに来るわけだから、うん、そういう意味で、まあ、1ヶ月とかもう少し長くお休みが取れて、しかも、まあ、ある程度お金かかるんで、
うんうん、なんかそうすると、マティさんが初めてそのインドに行かれて、なんかこう渇望するものがあって行かれたっていうのと、リゾートとしていらっしゃるのと全然違いますよね、求めるものが。多分
そうです
ね、なんか心の余裕だったりとかを感じにいらっしゃるのかしら、
う
ん、
そうですね。だから私の時代ってもう本当にすごい前だから、うん、それこそね30年ぐらい前なんで、うん、あの、まあ、割とほらビートルズとかも、まあ、瞑想したいとかそういう心の渇望から来る人が多かったんですけど、まあ、フラワーピープルとかね、アメリカで流行ったりとかしてたんで、うん、まあ、そういう感じでね。でも今はよりも本当に、うん、あの、自分の社会の中で生きながらリゾートをして、うん、そして自分も探求できるみたいな。
なるほどね、
すごい時代が変わりましたね。
ずっと見てらっしゃるわけですよ、その移り変わりを。
確かに。
そこでマティさんは他にその方の講話を聞いたりとか、うん、なんかトレーニングとかなさったんですか。
そうなんです、うん、そこでこのスターサファイアとサイキックマッサージが出てくるんですけ ど、うん、なる
ほど。サイキックマッサージって、うん、サイキックってなんかすごい超能力的な感じなんですけど、
よく言われますね、
うん、どんなマッサージなんですか。触らずになんか直しちゃうとか。
それもよく言われるんですよ。
ごめんなさ い、
い、 いですです。
それしか思い浮かない。
本当に本当に、だから受けて、うん、え、触るんだみたいな感じも結構あるんですけど、
うん、
まあ、その時にアメリカから、まあ、エセレン研究所でね、ずっとあのマッサージを教えてた有名なサガプリアっていう人がいて、う
ん、何研究所、
まあ、エサレン研究所ってカリフォルニアあるんですけども、うんうん、そこから、まあ、あの、同じようにね探求しに来た、うん、あの、私の、まあ、先生であるサガプリアっていう人が、うんうん、そこでみんなに教えてたんですね、
うんうん、
でサイキックマッサージを、もう教えていたので、それで、まあ、知って、で何をするかっていうと、うん、まあ、本当にねカウンセリングとマッサージの融合なんですよ、
うん、
だから本当に普通に触れてマッサージしますし。
そうなんですね。
ただ違うのは、うん、まあ、普通にカウンセリングして人生相談をした後に、うん、あのエネルギーリーディングとかいう、まあ、ちょっとそれみんな言うと怪しいと思うかもしれないんですけど
うんうん、うん、
そういうエネルギーをリーディングして、ですごい特別なのは、まあ、ユングから来てるんですけど、うん、男性女性性が内側にあるっていう、2人の人が1人の体の中にいるよっていう、まあ、お父さんお母さん、あとそういうお母さんお父さんから来たエネルギーが自分の中にあるから、1人の人間として生まれてるわけじゃないですか。
確かに確かに、あ、そこを見るわけですね。
そこをねリーディングするんですよね。
それってそんなに すぐに身につくものじゃないんですよね、きっとね、時間かけて。
そうですね、うん、勉強して、いや、こういうふうなセッションっていうかね、まあ、セッションって呼ぶんですけど、うんうんうん、このマッサージカウンセリングができるようになるためには、うん、まあ、ある程度のね、トレーニングを積む必要がありますけど、うん、割とそれが最近の人って早いんですよね。
なんでだろう。
なんかやっぱりみんなは意識が変わったって言いますけどね。なんかもう本当に昔私が教え始めた頃って、うん、20年ぐらい前かな。その頃は本当にみんな読めなかったんですけど、うん、だからトレーニングしてできるようになるみたいな。最近の人早いですね。
へえ、そうなんですね。マティさんどれぐらいで身につけられたんですか？
私は本当に最初はなんか、うん、みかんが1個お腹に見えたぐらいの世界だったんですけども。
すいません、ちょっと分からなかった今。みかんが1個お腹に見えるってどういうことですか？
本当ですよ。本当ですね。
うんうん、何だろう。
お腹、まあ、7つチャクラがあるんで、はい、その第2チャクラがお腹なんですけど、そこを、まあ、こうリーディングっていう言い方で、まあ、感じていくと、その相手の中に、その第2チャクラであるお腹にみかんが1個見えたっていう世界ですね。
うーん、
今みんなはすごいたくさん読めるんですけど、例えばすごくお腹がすごくいい感じのエネルギーでとか、まあ、いっぱいね、みんなリーディングできるんだけど、その頃私はもうみかんしか見えなかったですよね。
ちょっとまだわからないけど、これからまだちょっとお話伺っていくうちにわかるのかもしれない。
そうです。
そうです。なるほどね、はい。だってそもそもだってそうい こう不思議な力があるとかいうわけではなく、そういう訓練だったりとか興味とかで訓練を受けることによって、そういう 力というか、身につけられたってことですよね。
それがみんなもともと持ってるんですよね。
そうなんですね。
そこがね、驚きですよね。ただあんまり第六感とか使ってないだけで、だからきっとやるとすぐできるようになるのかなって最近思いますよね。
なるほどね。あと最近なんかそういうこと、まあ、いろいろあるんでしょうけど、スピリチュアルっていうものがすごいスポットライト浴びてるところがあるから、余計そういうのがこう研ぎ澄まされてる方が多いのかもしれないですね。そのトレーニングが短くて済むっていうのは。
そうですね。本当に広がってますね。そういう意味ではね、普通の、まあ、まあ、特に女性がね、やっぱ多いですけど、うんうん、普通の方が、まあ、OL やってたりとか、うん、あとやっぱりいろんな勉強されてる方、起業家の方とか、うん、みんなそういうことにすごい興味持ったりとかしますよね。
なるほどね。このサガプリアさん、
はい、
とはもう直接なんかやり取りとかなさるんですか？
う
ん、
そうですね。
すごい。
それから、まあ、彼女がイタリアに移ってで、うん、今イタリアに住んでるんで、アシスタントとかしに、まあ、毎年、日本のね、学ぶ人たち連れて行ったりとかしてましたね。
もう今やそんな偉い方、マティさんも。
いや、そんなそんな。
もしかして
そんなことないですけど。
本当ですか？
でも、まあ、結構その先生と直にやってるんで。
すごい。そういう姿を想像されてなかったですよね、きっと。
あ、その若い頃ですね。
うん、若い時初めてそのインドに行かれた時とか。
それすごくいいですね、その質問。なんかほらあったんですけど、
う
ん、その頃の自分に何か言ってあげたいってありますか、
ありますね、
みたいな。
ありますね。
なんかあの番組好きなんですけど、うん、なんかそんな感じで、うん、全然想像してなかったですよね。
導かれるようにインドに行って。
本当ですね。
だってね、本も書かれて。
あ、ね、本はね、うん、私は監修で。
あ、監修なんですね。
私は DVD 出したんですけども。はい、
そうですね。
2つともそれは監修なんですよ。
あ、そうですか。はい、ここにね、あなたの中の男と女っていう愛と自由を手に入れる魔法っていう本と、うん、あと、まあ、サイキックマッサージ、うん、心と体と魂に働きかけるボディーワークっていう、これもサガプリアさん著で、日本語にした時に監修されたってことですかね。
そうですね。
なるほど。
はい、
そうすごいことですよね。
いや、本当にね、うん、本当に何度も言いますけど、今でこそみんな結構広がってるんですけど、私のその頃はほとんどなんか出版社もあったんですけど、なんか結構蹴られましたね。
あ、そうかもしれないですね。しかもこのあなたの中の男と女って帯を吉本バナナさんが書かれてるんですよ。
あ、そうなんですよ。
これすごくないですか。
ありがたいですよね。 バナナさんはたまたまインドに来てて、うん、先生 の, あのセッションを受けたんですよね。
それでお知り合いになったんですか。
うん、そういうご縁で、うん、まあ、あの本出た時に、うん、まあ、事務所を通してお願いしたっていう形ですね。
あんなあの著名な作家さんが帯を書かれるなんてすごいですね、うん。サイキックマッサージどんなだろう。あとね、はい、スターサファイアっていうのは何ですか。
あ、で、あの、うん、同じ先生が、うん、サイキックマッサージで、マッサージでその人 の,、うん、まあ、その可能性とか、うん、いろんなそのブロックみたいなものを取っていってたんですけども、うんうん、それをもっとね、ただゲシュタルト療法っていう、はい、ちょっと専門的になりますけど、う
んうん、あのなんだっけ、花瓶みたいなやつの顔を付け合わせたやつがゲシュタルト療法、うん、違う、
面白い、そうですね、
ごめんなさい、平たかった、
平たかったですねいいです
ね、うんうん、ゲシュタル、
まあ、鏡の法則みたいになっていて、うんうん、自分の内側の、自分ともう一人影になっているあの人を、まあ、目の前に架空で出して、うん、で椅子とかクッションでその2人が対話していくっていう、まあ、結構有名なゲシュタルト療法っていうのがあるんですけど、ちょっと専門的ですけどね、
うんうんうん、
それをまあ分かりやすく先生独自に作って、あとあの7つ の, あの目に、質問するっていう、
7つの目、
あ、ごめんなさい、目に7つ、うん、目に質問する7つの質問っていうのがあって、
質問、
それは、右目左目男性性女性性にそれぞれ質問していくことで、その人の内側にあるエネルギーを呼ぶっていうのがあるんですけど、それを組み合わせたものがこれですね、
がスターサファイアというものなんですね。え、右目左目どっちが女性どっちが男性ってあるんですか。
あ、右目が男性性で、うん、左目が女性性なんですけども、まあ、右目を隠して女性性である左目に、うん、今この仕事をしているのはあなたですかとか、自分の人生で好きなことは何ですかとか、そういうことを単純に聞いていくと、もうあの直感的に答えが出てくるんですね。
隠すだけで違うんですか、それが。
やってみると分かるんですけど、右目を隠して、ま、左目だけで周りを見た時と、うん、それは、女性性で見てる感じ、うん、で今度左目を隠して右目で見ると男性性で見てる感じによって見え方が違うんですよね。で脳の中でこう交差してるから、
うんうんうんうん、
右目で見てるときは左脳に、左目で見てるときは右の右脳に、うんうん、こう直接ね、あのつながってるんで、うん、そっから出てくる質問なんですよね。
へ
ー、うん、まあ、あの体験やってますんで
なるほど
やってみないとやっぱ難しいかもしれない。
確かに確かに、うん、それを聞くことで何がわかるんですか。うん、
それを答えることで、うん、自分の男性性からはどう感じていて、うん、女性性はどう感じてるかっていうことが、うん、まあ、内側ではっきりと分かれるので、例えば簡単に言うと、うん、山に行きたいか川に行きたいかっていう時、
うん、
どっちが行きたいかすごい自分の中で悩む時に、うん、あ、どっちにしようっていうのを、まあ、山に行きたい男性性が選んだり、海に行きたい川に行きたい女性性が選んだりするんですね。そういうなんか選択が簡単になりますね。
へー、なるほど。その男性性女性性についてマティさんがその子供の頃から女性性と男性性に興味があったというふうに伺ったの で、
う
ん、
そ, でね、
それはどういうことなのか、ちょっとマティさん の, この幼少期のところからちょっと紐解いていきたいなと思っているんですけれども、
はい、
あと、私たちね50代後半同士、うん、なので
そうですね、
ね、世間から見る50代ってなんかもうシニアってなんかちょっと一括りにされているところが結構あるなと思っていて、
うん、
でも私たちってそんな、私たち自身はそんなシニアな感じじゃないじゃないですか。
うん、そうですね、
私たちは、ね、
全然変わってないですね20代から気持ちは
だからなんかそこのギャップみたいなところとか、うん、なんか50代の生き方っていうとちょっと大きいけど、これからどういうふうに生きていくのかが幸せなのかちょっとわかんないな、ちょっと今まとまってないですけど、ちょっと50代について話していきたいなと思っているの で、
う
ん、
そうですね、
ぜひお聞かせいただきたい。マティさんのお立場から女性性男性性も含めて伺っていけたら嬉しいなと思っています。
そうですね、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。じゃあ前半は、マティさんのこれまでのお話を伺いました。じゃあまた後編をお楽しみに。それでは皆さん今日も良い一日をお過ごしください。アンジーでした。